皆さん、こんにちは。イベントマーケティングの陽子です。
こんにちは、エブリズのコウスケです。
はい、6月30日、113回目のコウスケ陽子のミュートを解除始まりました。この番組はイベントレジストの平山コウスケさんとイベントマーケティングの樋口陽子がイベントの中の人やプロフェッショナルをゲストにお呼びしてお話しする番組です。中の人、その道のプロだからこそ思うリアルな価値やイベントの魅力をお話しいただきますということで。始まりましたけれども、もう6月も、終わりということで、巷ではジャパンブロックチェーンウィークなんかも始まって、各所、すごい盛り上がりのようでですね、
イベント多いですね。
全部には参加できないので、オンラインで参加したり、リアルに行ったりみたいなところを使い分けながらやっておりますけれども。
久々ですね、こんなにわしゃわしゃイベントが多いのも。
そうですね。なんか、それぞれで、色を出している演出とかも、投稿なんかに上がってきていると、おおという感じがありますけれど
まあで
も、
も以前よりも確かにいっぱいあってもオンライン参加みたいなのも駆使するとたくさん参加できるかもしれないですね。
そうですね。皆さん飛び回り、というか、画面の中から飛び回っているというか という感じかもしれませんが、今日のゲストさんはですね、オンラインもオフラインも、どちらのイベントも、今、各や、制作の方をされていらっしゃるということで、大変お忙しい合間を縫ってですね、ご登場をいただきます。早速ですが、ご紹介させていただきます。本日のゲストはですね、株式会社、ビデオマッチング、生為龍之介さん、そして、麻谷健太さんのお二人です。
よろしくお願いします。よろし
おお、
くお
よ
願い
ろ
しし
くお願いしま
ます。
す。今日はお二人に出ていただくという贅沢な回なんですけれども、もうしっかり、オンラインのメントらしくですね、QR も出ているので、皆さんそちらから、お情報も取っていただければと思いますので、今日は、よろしくお願いをいたします。
お願いします。
ちょっと4人でやるのが結構、初？そうでもないか。
本当ですか？
何回か目かな のでですね、珍しい。
久しぶ
画
り。
面いっぱいになんか広がっていて、賑やかだなと思いながらお話を
逆
さ
に
せ
すいません、
て。
なんか2人で出演させてくれなんていう話しちゃって、申し訳
わい
ない。
わいがやがや
い
と
や、
で
いい
き
で
る
す。
のが
素晴
す
ら
ご
しい。
く嬉しいであ
、
す
よかっ
の
たです。
で、
ありがとうございます。楽し
よろ
く。
しく
ちょっと。
お願いいたします。きっとね、視聴者の方も、ビデオマッチングさんに、一緒に、チームでイベントやったよっていう方も多いかもしれないんですけれども、最初にですね、まず、ビデオマッチングさんってどういう会社なのか、ということをですね、お二人、それぞれのお役割とともに、簡単に、ご紹介をいただけたらと思います。
ありがとうございます。結構最近サウナにハマってる生ためです。よろしくお願いしま
なる
す。
ほど。サウナーさんですね。
サウナーでございます。毎週赤坂で、整っておりますので、もうぜひお声掛けいただければと思います。
じゃあ、まとめさんに会いたかったら、赤坂にサウナ行こう。
赤
そうで
坂
す
最
ね。
近ね、また新しいのができたり
そう
し
なん
て。
です
コスケ
よ。
さんもサウナーだった。
含めて5件くらいありますからね。
そうですよね。赤坂多いんだな、これ。
ねえ、
そうなん
マ
です
ーケ
よ。
ターの方も多いという聞いております。
ありがとうございます。私はですね、新卒でビデオマッチング入ってまして、もう4年目になります。で、特に B2B の、マーケティングの支援を行っているんですけども、領域としては、まあ、今回ですね、いわゆるこう軸になっているイベントのマーケティングの支援を行っていますので、そのイベント視点でマーケティングをどう、活用していくのかっていうところの、プランニング全体の川上のブランニングを含めて支援しておりますので、どちらかというと現場のイベントの仕切りですとか配信というところはまた別のアソヤですとか他のメンバーが行ってますので、基本的にはプランニング周りを担当しておりますので、本日はよろしくお願いいたします。
お願いします。じゃあ、イベントをやろうって思った時に、先に声をかけるのが生為
そう
さ
で
んの
す
方
ね。
なんですね。
いただ
わ
け
か
れ
り
ばと
ま
思
し
い
た。
ます。
じゃあ、内容が煮詰まってきた時に、現場を一人仕切っていらっしゃるという、阿蘇谷さんに まあ、改めて自己紹介お願いいたします。
はい、株式会社ビデオマッチングの麻生屋と申します。私の方はですね、先に好きなものから言うと、はい、音楽、お酒、まあ、イコールフェス、そういったものが好きで、はい、たまに足を運んでは、はい、楽しんでおります。
はい、なるほど。
はい、そうなんです。でですね、私の方は先ほどのまとめからも少しありました通り、ディレクターですとか割と現場寄りにの動きを、うん、最近までしていたんですけども、マーケティングの方に、転向したといいますか、生ためと一緒に、ビデオマッチングのマーケティングの、方でイベントの、企画とか提案の方も一緒にさせてもらいながら、主に私の方は、ツールですね、MA ツールですとか、あとイベント管理ツールですとか、そういったところの、プランニングという部分で、入らせていただいております。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ちなみにフェスとか音楽のイベント行った時に制作周りとかやっぱり気になっちゃいますか？
そうですね、やっぱり少し気になる部分はありますけどももうお客さんとして行ってる時はあまりも気にせず、はい、楽しんでる、はい、
僕はちなみに気になっちゃう人ですね
やっぱり職業あるあるというかありますよね。ということで、冒頭ね、会社名さんがもうそのものビデオマッチングっていう会社名さんなので、私最初にですね、社名を聞いた時に映像の制作っていうふうに思っちゃったんですけれども、どうやらちょっと違うということだったので、改めてビデオマッチングさんの事業紹介について、教えてください。
はい、ではこちら私からご説明させていただきます。私どもですね、ビデオマッチングは、ここに書いてあります通りイベントの企画から実行まで一気通貫して対応可能というところでして、先ほどお話しいただいたように、もともとビデオマッチングという社名なんですけども、2018年の創業当時は、採用関係の、アプリということで、事業をしておりまして、主に、就活をしている方と募集をかけている企業様を、ビデオでつなぐということから、ビデオマッチングというふうに社名が付けられた、経緯がございます。そこからですね、いろいろとあった中で、イベントの主に配信ですとか、この図でいうイベント、右側の部分ですね、イベントの運営の部分を主にやっておりまして、私どもの方で機材ですとか、あと、収録に必要な、人員的なリソースですとか機材もありますので、ライブ配信の代行ですとか、それに付随する、オンラインイベントの、事務局ですとか、マニュアル制作、動画制作、LP 制作のようなことを主にやっておりました。そこからですね、今は、イベントの、設計、集客施策、企画プランニングというように、左側の企画ですとか、この企画というのも、マーケティングを軸にしたものということで、イベントも全体をサポートさせていただいているような会社となっております。またこの左側の部分ですね、こちらの方に最近シフトしたという経緯とは生ためからもご紹介させていただきますけども、幅広くできるというところで、もう根幹の部分から企画の部分から入ってくださいというようなことも可能ですし、例えば配信のみですとか、その部分で のオーダーというのも可能となっておりますので、ぜひこの機会にビデオマッチングを覚えていただけたらというふうに思っております。
当初は採用関係のアプリ事業と採用者さんを動画でつなぐっていう事業からスタートされて、現在はイベントまで領域を広げていらっしゃるんですね。
そうですね、やはりテキスト情報だけですと、どうしても齟齬が出たり、例えば、就職活動している方はもっと多分その動画の方がもちろん情報量が多いですので効果的に PR することができたり、また企業様側もやはり例えば、あまり名の売れてない企業といいますか、知名度が低いとか地方企業だっていうところで、そういった2社の認識の齟齬をなるべく動画という形で情報をたくさんお届けすることでつなぐっていうような事業をしてたということがあります。
なるほど。ということは結構一社さんと、採用活動からマーケティング活動までタッグを組んで一緒に、されるっていうことが多いですかね。
この部分は、一社ということでは全然ないですね。生田さんの方でこちら何か補足もしいただけたら。
あ、 ありがとうございます。もともと採用の文脈でやってはいたんですけども、まあ、そこから採用から他のこうイベントだったりですとか、もともと採用イベントが多かったんですけども、そこから領域が広がっていって、どちらかというと今については採用イベントというよりはその他のイベントの方が多かったですね。もともとは人事だったんですけど、今は営業ですとかマーケティング担当者と一緒に行うことが多くなってます。
結構領域を広げられて、また動画の使い方、イベントの使い方も変わってきているっていうことですかね。
そうですね、特にコロナで結構変わってきてはいたので、そのあたりも後ほど深掘りながら話せればなと思います。
はい、ありがとうございます。ということで、今企業さんの、採用からマーケティングやプロモーションというかところまで領域を全体をやっていらっしゃるということなんですけれども、プラスしてイベントだったりですと制作とか映像の、周りの、対応だけではなくて、企画 というところにも踏み込んで提案をされていらっしゃるということで、こちらはちょっと生ためさんからコンサルティングにこうシフトされた背景もですね、はい、教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。まあ、先ほどもともと制作ですとか自宅が多かったんですけども、まあ、特にコロナで強制的にこうオンラインシフトを余儀なくされたと思うんですけども、その中でこう業者さんが結構増えたんですよね、同じような。なのである意味こう弊社の生存戦略として、このままただただ配信、ただただこうイベントを回すだけではなく、しっかり差別化として成果を追っていくっていうところに、まあ、弊社がもともとフォーカスしました。
うん、
一番初めに行っていたこととしては、例えばデータをしっかり取って改善をしていく。例えばライブ配信とかもどれだけの方が視聴されたのかですとか、そういったことから始めていって、そこから広げていくことによって少しまあ資料とかで補足はできればと思うんですけども、
はい、
広げていった上で、例えばですけども、まあ、ただただデータをイベントだけだとなかなか難しいので、前後のフォローの体制ですとか、
うーん、
例えばですけどイベントが終わった後にしっかり営業さんに届いてるのかな、マーケティング担当者さんに届いてるのかなっていうところまで見始めて、今の事業に行き着いたような流れになります。
うーん、なるほど。ということは、これまでは映像の納品するものが全然違うわけですよね。
そうですね、今までは本当制作してしっかり納品する、うん、いいものを納品するだけで終わっていたんですけども、結局納品するだけだと誰でもできてしまう時代になってからこそ、うん、しっかり成果にコミットした形での納品責任っていうところに転換していったようなイメージになります。
それはこうたくさんオンラインイベントがこう増えて、数を企業さん側も打つようになって、EDCA を回すようになったっていうのは、イベントマーケティングでの取材でもよく伺うんですけれども、実際に伴走しながらやっていらっしゃるパートナーさんの考え方っていうのもちょっと変わってきている感じでしょうか。
あ、ここは本当に結構変わりまして、まあ、例えばですけども、今までってイベントだと本当に社内で言うとイベント担当者さん一人だけで回していたことがほとんどだったと思うんですけども、今だと営業担当者さんですとかマーケティング担当者さんも噛んでチームとしてしっかりイベントを社内で考えているっていう企業さんが、ここ本当 1,2 年ですごく増えましたね。
そういったこう体制も変わっていくと、成果的にはじゃあどれだけそのリードを獲得できたかっていうような B2B だとものになっていきますし、じゃあそのためにはどんな集客をしなきゃいけないのかっていうことも一緒に考えるっていうのが野本さんの役割ですかね。
そうですね、今もし資料が映せそうであれば、はい、2つ私たちの方で支援していることがありまして、軸として、
じゃあ資料を見ながら、はい、はい、お願いします。
私たちの方で支援しているのがですね、2つの領域が軸としてありまして、1つはいわゆるこうイベントの改善を行ってます。あくまでマーケティング施策としてではなく、シンプルにこうイベントを良くしていく、成果を最大化するといったところになります。例えば B2B だとカンファレンスですとか展示会 ウェビナー、マッチングイベント、さまざまあるかと思うんですけども、その中で、例えば参加率をしっかり上げていくだけで、最終的なこうコンバージョンですとか、営業のよりアポイントも少し変数として変わってくるので、そういったこう参加率の改善ですとか、シンプルにこうアンケートの回答率をしっかり上げていくですとか、例えばですけど、コメントの回答率ですとか、アクションのこう反応率を上げていくだけでも、最終的なエンゲージメントが上がって、アポイントの獲得に結構寄与できたりしますので、そういったこうイベント単発での成果の最大化っていうところをご支援するパターンと、もう一つは、マーケティング視点でシンプルにこうアポイントを上げていきたいんですですとか、いわゆるこうリードを獲得したいんですっていう根本的な課題に対して、じゃあどういったイベントを行った方がいいのかっていうところの視点で、例えば会社さんによってはウェビナーの提案もしますし、会社さんによってはカンファレンスの提案を弊社からさせていただくような、マーケティング視点なのか、イベント視点でのご支援なのかっていうところの、この2つの軸でですね、私たちの方では支援させていただくことが多いです。
うーん、イベントとして点として強くするか、マーケティング活動者として線としてどう設計していくかみたいな感じなんですかね。
じゃあ御社が提供する、すごくそうなんだろう、お客さんに寄り添った形っていうのはすごい喜ばれるかなと思うんですけども、一方で御社の中でそのコンサルティングっていうのは結構一般的に言うと労働集約的というか、人に知見がたまりやすいのかなと思うんですけども、そうすると御社的にもそのコンサルタントを御社内で育成したり、そういう人を増やしていくみたいな今形で大きくなってる感じでしょうか。
そうですね、おっしゃる通りです。弊社の中でもカンファレンスの方ですとか、展示会の方、ウェビナーの方っていうところをもう体系化してはいるので、ある意味こう、その方自体にやっていただければある程度成果は出ます。あとは営業担当者さんのいわゆるこう体制ですとか、マーケティング担当者さんの体制によって、もっと言うとこう入れてるツールですよね、 MA ツールですとか CRM ツール、 SFA、そういったツールによって多少変わってきてはしまいますので、そういったところも含めて CRM の方の改善まで手をつける場合も中にはあります。
幅広い。幅広いですね。具体的にはソヨさんの方から事例としてどんなものがあるのか教えていただけますか。
はい、承知しました。では一旦画面の方をいただけますでしょうか。はい、こちらはですね、オンラインカンファレンスの方で、対応させていただいた事例になるんですけども、一番上にありますとイベントサイトの回遊率を最大化させ、行動データを貯めて商談数を伸ばした事例ということになります。お客様の課題としましては、オンラインイベントの方から、成果を出す方法がわからないという課題がございました。例えば、イベントの参加率ですとかアポ獲得数みたいな部分ですね。それに対して私たちの方では、カンファレンスから商談化までのフロー設計運用サポートというところで、カンファレンスで取ったリードを、いかに商談化につなげるかというような部分のフローの、設計の運用のサポートをさせていただきました。またターゲットのニーズを捉えたコンテンツ制作とイベントサイトの制作というところで、こちらも、ターゲットのニーズというのを、しっかり細分化して、そのお客様にいかに届けるかというところに、軸を置いて制作させていただいたような形です。そしてアポ獲得、商談化率を高める施策の、設計実施というところで、商談化率を、高めるに至りましては、やはりそのリードに対して素早くフォローを行うというようなことも必要になってきますので、そういった部分を、ツールを使って、行って、すぐにお客様にリードを渡すことで、商談化率を高めると、そういったような施策の設計実施ということを行っております。結果が下にある通りで、登録者に、つきましても、また回遊数、あとはアプローチ 変更による、商談化数の増加というところで、左側の方に、載せていただいたように、こちらの、回遊コンテンツ数ですねにつきましては、4.9 コンテンツほどになりました。通常ですと、だいたいその1つ見たいコンテンツプラスアルファっていうところで、1から2コンテンツっていうところを、このような形に改善ができた事例となっております。そうしましたら続けて、展示会というところで、こちら、オフラインの展示会の、事例なんですけども、展示会の出展からアポ獲得、商談化率を高める設計の支援となります。こちらは ね、オフライン展示会の来場者をうまく商談化に結びつけられていないというところで、対応としましては、まあ、各種ツールですね、MA ですとか SFA ツール、まあ、こういったものを活用して、まあ、参加者のデータを取得、分析基盤を、整備というところで、やはり連携の方、まだできてないお客様と思いますので、まあ、MA ツールにたまったデータを、まあ、SFA ツールの方に連携するですとか、まあ、そういったところになります。また展示会の運営体制、ま、並びに営業フォロー施策の策定というところで、まあ、オフラインの展示会ですと、私もディレクターとして結構入っていまして、まあ、知見がある中で、まあ、どういうふうにお客様に声をかけたり、その集めたリードに対して、まあ、どのように、すれば数字が伸びるかっていうような部分を、私たちの方で、まあ、コンサルティングといったらなんですけども、企画させていただいて、まあ、実際の、実施に及んだということになります。また展示会ブースの設計コンテンツ制作というのも、やはりお客様の興味関心度合いというのがそれぞれ異なりますので、まあ、それぞれお客様に合った、企画ですとか見せたい内容というのを工夫しまして、それをまあ最適に、まあ、配置して、展示会の、ブース設計、またコンテンツ制作を行わせていただきましたという形になっております。で、結果としましては、展示会における製品の打ち出し方の改善ですとか、あと運用営業フォロー体制の構築、MA ツールによる来場者情報管理を行うことで商談化率が向上というところですとか、あと展示会終了後から営業フォロー開始までの期間短縮。こちらはまあ先ほどもお伝えしたように、まあ、素早くフォローできるような体制というところで、まあ、各種ツールの連携を、しまして、まあ、オフラインの展示会においても、このような成果を、出せたという事例になっております。
まあ、2つの事例、そうですね。もう1個あったんですね。すいません。
こちらも、まあ、駆け足でありますが、ご紹介させていただきますと、まあ、ウェビナーを軸に高い商談化率を実現した事例といいまして、商談化数をもっと増やしたいので、まあ、イベントの提案をしてほしいというお客様の課題がありまして、これはですね、ヒアリングをした際に、まあ、リード獲得というよりは、イベント後のフォローというところで、課題があったということで、ウェビナーの提案を実施したという内容になっております。既存顧客の集客から商談化までのフロー設計、運用サポートの実施というところで、こちらもまあお客様の状態ですね。例えば、ただの情報収集のお客様ですとか、またはそのクロージング、をかけるべき、もう温度感の高いお客様ですとか、そういったお客様の、属性に対して、それぞれ、まあ、ウェビナーを設計して、商談化までのフローや運営のサポートというものを行わせていただきました。また、ON24、まあ、こちらツールを使ってのイベントサイトの構築ですとか、認知用ウェビナーから商談用ウェビナーの開催というところで、まあ、先ほどもありましたように、まあ、認知段階のお客様、商談化をすべき、お客様というところで、それぞれ施策を分けて、まあ、年間を通じて1回、2回と、ウェビナーを企画させていただいた形になります。これに対して結果として、既存顧客に対しての、まあ、認知ウェビナーの実施からは、行動データに合わせて商談会のウェビナーへの案内かアップ獲得の、打診に分けて施策を実施した。それによって商談数が158人と、通常の2倍以上の成果を獲得ということになります。商談化率につきましては、まあ、多くても15%ぐらいということが多いですので、まあ、今回、まあ、19.2%というところで、まあ、こちらを改善できたというような事例になっております。
かなり成果につながっていらっしゃる、ご提案されてるんだなというのと、今ちょうどオンラインとオフラインの展示会と、またオンラインのウェビナーと3種類ありましたけれども、なんかもう前提として、ツールに連携することっていうので、スピーディーに対応して、認知が熱いうちに次の商談につなげるのが次の成果を生むみたいな、その階段を作るような形で、作ってらっしゃると思うんですけども、前提に MA ツールとか連携しているところってもうほぼほぼ多いのかなと思うんですけれど、皆さんのクライアントさんでもやっぱりそことオフラインとオンラインでもそういった連携強めてらっしゃるところっていうのはもう多いんですかね、というか普通になっているんですかね、一般に。
そうですね。やはりお客様の方で、例えば MA ツールを導入すでにされていても、イベント管理ツールの方との、連携がうまくいってないとか、そっちの方はまだうまく連携できないっていうお客様もいらっしゃいますし、もうすでにしっかりと構築をされているお客様もいらっしゃいますので、私たちはベンダーフリーといいますか、いろいろなイベントレジスタも含めなんですけども、いろいろなツールの方を活用して、お客様に最適なものをご提案するような形をとっておりますので、お客様の課題ですとか、今回のイベントでどういう成果を上げたいかっていう部分を聞き取りさせていただいた上で、最適なツールをご提案させていただいて、まだその連携がうまくなって、うまくいってないお客様に対しては、それに合うようなツールをご提案させていただいているような状況であります。
今もタクシー乗ってもたくさんツールあったりとか、たくさんあるじゃないですか。それどうつなぎ込もうみたいなところは、まずイベントのプラットフォーム、ベテンさんのようなプラットフォームもあって、で、MA ツールがあってっていうようなところで、もう網羅されることも大変ですし、どういうふうに中の管理の方も違うから、その勉強会みたいなのも社内では行われてらっしゃる感じですかね。
そうですね、社内もそうですし、あとは代理店様のクライアントもいらっしゃいまして、そういうところでは勉強会のような形で実施させていただく場合もありますね。
私も取材するのにいっぱいこう でですけれど、
ごめんなさい、両方かもしれないですけども、なんかゴールとしては、御社がこう伴走することによって、お客様がラーニングして、さっき型があるとかいう部分もあったりすると思うんで、賢くなられて、自走することができるようになるっていう方向と、もう一つは、先ほどもやっぱりおっしゃられた、担当者が1人だからとか少ないので、そこを自走するために拡張して人を増やすよりも、御社のようなパートナーとずっと伴走していく方がいいのかって、多分その2種類、どっちもゴールかなと思うんですけども、そのあたりって、やっぱりどちらのケースもあるって感じですか？
そうですね。どちらのケースも多くてですね、私たちの方、場合、そのエンタープライズ型の方、お客さんとかだと、毎回こう、社内的にコンペにしなきゃいけないっていう制約もあるので、継続性にならない場合ももちろんあるんですけども、弊社の場合だと、必ず改善提案を必ずするんですね、実施レポートの際に。こういったデータでこういった結果が出たので、次回は、こういったコンテンツをやった方がいいんじゃないか、こういったイベントをやった方がいいんじゃないかっていうところの改善提案まで行うので、そこの改善提案を軸に、そしたら、引き続きビデオマッチングさんにお願いしますって言われるケースも、結構多くはなってきてます。
なるほど。なんかそう、イベントに聞いていると求められるスキルだったりですとか、対応力っていうのって、だいぶ変わってきてるんだなというふうにも感じた、お話だったんですけれども、特に野本さんも、麻生屋さんも、もう今、イベントをされていらっしゃるハイブリッドな人材ということでですね、今、イベント一緒に作っていくお仲間に求められる、スキルというのかな、能力って何でしょうっていうのを最後にお二人にお伺いして会いたいと思うんですけれども。
はい、
じゃあ、ありがとうございます。
ありがとうございます。私の方ではですね、イベント主催者さんから求められる内容の変化というのを、感じてまして、その中ではですね、やはりMA ツールの連携を、考えたプラットフォーム選択などが挙げられると思っております。先ほども少しお話したんですけども、やはり MA とか SFA というものをしっかり連携することで、イベントの成果をしっかり営業さんに、即連携するということが必要になってくると思いますので、そういった意味でもそうですし、あとは、ターゲットとする方の、状態といいますか、温度感がどのくらいなのか、例えばもう本当に、まだそのソリューションを知ったばっかりで、まだ全然購入までの意思はないようなお客様であれば、例えばウェビナーの企画等をする際は、その方に向けたウェビナーを実施したり、さらにその 理解を深めてもらって商談の方につなげるためのウェビナーの企画っていうのを考えたり必要もありますので、そういったお客様の行動データですとか状態っていうのをツールを使うことでしっかり担当者が把握することができますので、やはり連携の方は必要だと思いますし、もうすでに導入されてたり、ちょっと海外のよくわからないツールを使っているとかっていうのは代理店様がよくおっしゃるんですけども、そういったこのツールわかるけどこっちはちょっとこの今回のクライアントの、持っている名ツールとかわからなくて連携もわからないっていうようなお問い合わせ等も多いですので、そういった場合は我々がしっかり、連携まで、引いては、一番、イベントの目的である、成果っていうところにつなげるまでのご支援をさせていただいているようなところになります。
この状態に対応する対応力っていうのがね必要なのかなというでした。野間野さんはいかがですか？
ありがとうございます。私の場合こうプランニングすることが多いので、今まではイベントだけのプランニングで良かったんですけど、やっぱり成果を求めているお客様が多くなってきているので、お客様の状態、例えば営業担当者さんが何を成果の目標としているのかですとか、マーケティング担当者さんがどういった成果を求めているのかっていうところをヒアリングする力が結構必要かなと思ってまして、そこを考えるとひも解くと、例えばですけどどういったツールを導入していて何名体制で営業さんが動いていらっしゃるのかっていうところの営業活動の知識ですとかマーケティング活動の知識っていうところもあった上でプランニングが必要になってきているので、求められる人材としては今まではこう個の力が結構強かったかもしれないんですけど、私たちの場合は割とこうジェネラリストとして営業マーケ含めて全体的なんとなくこうちゃんと知っているっていう人が求められている人材かなと定義しております。
やっぱり仕組みを作っていくっていうところで全体を知る必要があるんですね。
ですね。
ありがとうございます。なんかお二人のお話を聞いているとそのミリオンマッチングさんの中のチームがすごい強いなというふうに感じました。また詳しいお話を聞きたい方はぜひ今映っている QR とか読み込んだりですねページの方見に行っていただけたらというふうに思います。30分でかなり凝縮してお話しいただいたんですけれども、お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。またぜひ、はい、ご連絡お待ちしてます。
はい、ありがとうございます。本日のゲストはビデオマッチングの、生為龍之介さん、麻生健太さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
はい。お二人の役割はピシッとしていてですね、とても話も分かりやすく、伺いましたけれども。
実際海外なんかだとなんか有名な、ね、はい、企業トップいくつみたいなので平均100ツールぐらい MA とかいろいろこうイメージだけではないですね。SaaS 系ですね。入れてるらしく、もうやっぱりね管理とか使い方の方が大変っていうのはある意味その社会問題並みになってきてるので、
リテラシーがね、また皆さん上がってるとは思うんですけれども、
まだね、市場は大きいと思います。
そうですね、使いこなすっていうところでも、伴走者がいると、とても心強いなっていうところもありますし、事例もたくさんお持ちなので、きっとノウハウも溜まっていらっしゃるところだと思いますので、ぜひ、ちょっとお声掛けしてみてくださいということで、今日も30分お付き合いいただきましてありがとうございました、はい、ではまた来週お会いしたいと思います。イベントマーケティング Facebook ページ YouTube チャンネルの登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。